今週も始まりました、仕事や人生に悩む若者に送る能楽師武田文幸のマイペース人生相談、司会進行の下出博之です。武田さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、なんか人生相談というか、はい、武田さんご自身に興味のある方からだと思うんですけど、ははは、ちょっとご質問いただいてまして、はい、読みますね。
はい、
能楽師としてのオリジナリティについて知りたい。オリジナリティは出していいものなのかいけないのか、文幸さんは何を大事にしているのかと、ここまでがご質問でして。
なるほど、
はい、ちょっとご質問いただいた時に、いつもだったら職業年代とか書いていただいてるんですけど、はいはい、この方はちょっと空欄だったんで、
あ、なるほど、なるほど。
どういう方かわからないんですけど、
はいはい、
まあ、確かにそのお能って伝統あるものでずっと受け継がれてきていて、
はい、
それをね、大切にしながら、さあそこにオリジナリティって何なんだろうっていうのは、まあ、一視聴者というか、からすれば、あ、確かにそれは興味あるなというようなご質問なんですけど、これ実際のところいかがなんですか？
そうですね、まあ、オリジナリティっていうのは大なり小なり多分なかったら、
はい、
能楽はとっくに滅びてると思うんですよ。
ああ、なるほど。
はい。ただそれは、わかりにくいですよね。とっても。うんうん、何にも知らない方からすれば、はい、どこが違うのって言われちゃうようなところはあるわけですけど、
はいはい、
でも、芸能の、いわゆる芸風とか、まあ、簡単な話、声とか、
なるほどな、
体型とか、人によって全然違うじゃないですか。
そうですね。
っていうことは、どんな格好をしたり、どんな声出せば、美しいのか力強いのかって人によって違ってきちゃいますよね。
確かに確かに確かに。
だからみんな最終的には自分の芸を、
はい、
自分の歌い、自分の舞を見つけていく、うん。そこには当然オリジナリティというものはあるわけなんですよね。
はい、なるほどなるほど。
はい。
それ、はまあ、そうか、声だったりとか、はい、動き方だったりとかするわけですよね。
はい、そうですね。
それもでも例えばそのなんて言うんでしょうか、その稽古をしている時、まあ、にもうちょっとこういう声の方がいいんじゃないかとか、
はい、
いや伝統的に言うとこういう動き方だぞみたいな、そういう指導が入ることは、
そうですね、それはまあ、お師匠さんによってもだいぶ方針が違って、
はいはい、
もう俺がやってる通りにこのままこういうふうにやれっていう先生もいらっしゃれば、
はい、
ある程度の段階になってきたら、自分で考えてやってみなさいという感じだったりとか。だから、まあ、そうですね。これは、今日の、一言質問じゃないんですが、
はいはい、
ちょっと番外編っぽいけど言っちゃいましょうか、今日の一言。
はいはい、
はい、
そうですね、
はい、
まあ、これなんか人生相談に対する回答っていう感じでもないですけどね、
はい、これはですね、
はい、
実はうちの父の脳に対する考え方を一言で、要約して言えたらこうだというのが僕の中にあるんですよ。
はいはいはい。
別に親父がそうだと言ったわけじゃないんですけどね。
なるほど。
もう親父の能楽に対する
見て、はい、姿勢を見ていると、はい、あ、こういうことなんだなというふうに理解されてる。
はい。父の指導方針ですね。
なるほど。
つまり、
はい。
はい。それじゃあちょっと今日の一言で、は
い、お願いします。
おかしくなきゃいい。
すいません。ちょっとうっかり笑っちゃいました。ほう、なるほど。
はい。これって。でも究極なんですよ、僕に言わせると、
うんうんうんうん、
まあ、つまりその何がおかしいのかとか、
はい、
何がおかしくないのかっていうのも難しいじゃないですか、そもそも。
そうですね、
判断基準がですね、
はい、
まあ、例えば、ね、気温だったら20度とか、ね、30度以上とかそれは分かりますし、
はいはい、
ね、時速100キロ以上とかね、
あ、
それは分かりやすいですけど、おのおのそんなの分かんないですから、
はい、
どこまで OK でどこまでダメかって、どっからがおかしいのかとか、どっからはおかしくないのか。その許容範囲っていうのを、うちの父っていうのは、割とこう、的確に見る人なんですよね。だから、親父の中で、こう、こっからここまではあり。でも、ここより一歩でも外れたらアウトっていうのが、かなりはっきりしてる人なんですよ。 でもこれ結構感覚的だったりするんですけどね。理論じゃなくて。
どこが合うとかというのは。
はい。
はいはい、
でもその親父のその感覚っていうのは結構面白くって、だから、同じようなことやってても、それじゃおかしいよとか。
うん、
逆にこっちおかしかったかなと思って、今の良かったんですかってこういうふうにやったんですけど、別にいいだろう、おかしくねえからって、そういう感じなんですよね。
なるほど。
はい。だからそういう父に、まあ育てられた自分の場合は、まあかなり多分オリジナリティはある方だとは思いますけども。
はいはいはいはい。
でもこれオリジナリティ全くないってことは絶対ありえなくて、
うん、まあ個性っていうか人間が違いますもんね。
はい。だからこういうふうにやれって言われて、よくその先生のコピーだとか言われる、その悪口としてね言ったりする場合もありますけど、うん、むしろ僕らの社会っていうのは最初はその師匠のコピーをするぐらいのつもりでやってなきゃ全く話にならなくて、
なるほど、
指針が見えませんのでね。
はい。
でやっぱりコピーっていうぐらいのつもりで、まあ、ともかくいいとこも悪いとこも真似してやってった中で、どこからはおかしいのかとかね、おかしくないのかっていうのを見つけていく、それがすなわちオリジナリティになっていくわけなんですよね。
あ、
はい、
自分なりの判断基準、価値基準ができてくる、
はい、そうですね、はい、
なるほど。ということは初めからオリジナリティを求めちゃダメよっていう。
そうですね、かなり勉強しないと、
うんうん、
多分、
うん、
オリジナリティかただ適当に勝手にめちゃくちゃやってんのかっていうことの違いが出てきちゃいますよね。ま
あ、そうですよね、
はい、
いや、そういう意味で言えば我々もそのクリエイティブのお仕事なんかさせていただくわけですけど、
はい、
まあ、ホームページ作ったりとか、
はいはい、
やるんですが、まあ、一緒ですね。
はい。
コピーライターにしても、デザイナーにしても、カメラマンにしても、まあ、そういう職業なんですけど、我々は。
は
い、まあ、最初はやっぱり、お塩さんのコピーから。
そうですよね。
始めて、はい、なんか自分だけのものを作りたいみたいな、最初言われても、やがましわっていう。
はい、そうですね。そういう話になります
よね。絶対なりますよね。だから、そういう意味で言うと、僕のお塩さんに言われたのは、個性なんて、残りカスだみたいなニュアンスで言われたことがあるんですよ、
うん、
っていうのは個性を出そうとしなくてもどうしても出てしまうんだから、
はい、
もうむしろ出さずに行こうぐらいの方がバランスはいいんちゃうみたいな。
そうですね、
はい、そういうニュアンスで言われましたけどね、まあ、確かにどっかでは出ちゃうもんなっていう、はい。
今日ちょっと特別サービスで、
はい、
もう一個一言言っていいですかね。
今日の二言
。二言。
はい。
はい。
じゃあお願いします。
師匠の悪いところから煮る。
おー。なんか非常に心理っぽい、
はい、
感じがしますね。
これ先輩もらった言葉なんですけどね。大体ね、その師匠のいいところなんてね、そんなね、5年や10年でね、そう簡単に真似はできない。だから、
は
あ、師匠に似てきたなって言われるのは大体、あいつ師匠の悪いとこばっかり似てんだって言われるのが普通だと。だから、師匠の本当のいいところを、が自分の身になっていくとか、芸として出ていくっていうのは、それはもう、むしろオリジナリティに近いというか、
はあ、
多分そういうことなんだと思うんですよね。
なるほどね。
はい。
似てくるのがオリジナリティなんですね。
はい。多分。はあ、だから最初に似てくるのは大体悪いところが似ると。
なるほど、なるほど。
はい。
わかりました。ありがとうございます。じゃあまあオリジナリティっていうのはまあ、出てしまうものなんで。
そうですね、
はい。
はい。
それを出そうとしなくても、
はい。
出るよと。
はい、そうですね。
はい。
はい、
むしろ真似るところから学んでいこうぜというのが、
はいはい、あ、そうですね、
はい、
まあ、モノマネの芸能ですからね、能楽は。
なるほど、
そもそも的には
そうなんですね、
はい、
はい、ということで今日は人生相談というよりも、
はい、
本当武田さんの能楽に対するスタンス考え方みたいなところをご紹介いただく回になりましたが、
はい、
おかしくなきゃいい、師匠の悪いところから煮ると、
はい、
はい、この二言を今週の回答と、
はい、
させていただければと思います。
はい、
武田さん今日非常に楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。